よろしいですか。はい、じゃあ、進めてまいります。その3番のプログラムになるんですけれども、JPPDP についてというお話をさせていただきます。それではですね、これから、日本におけるポリシーデベロップメントプロセスというものに関しましてお話を、少しさせていただきます。何分だったかな。予定では20分あるんですけど、多分そんなに時間はかからないと思います。はい、まずですね、ポリシーデベロップメントプロセスというのは何ぞやという話なんですけれども、結局ルール、ポリシーと言われるルールがあるんですけれども、これをですね、決めるっていうものは、何もそのポリシーを管理している、まあ、日本においては JP ニックという団体がありますけれども、ここがですね、一方的に何がしかのことを決めて皆さんに守ってくださいねっていうようなものではありません。で、これは何かと言いますと、基本的にそのポリシー、番号の、番号資源の配分のためのルールを、コミュニティと合わせて、利用者も含めたコミュニティと合わせて、議論を行って策定をしていくということになっています。で、ポリシーデベロップメントプロセス、まあ、アドレスポリシーというのはこの例が、ここに書いてあるような例があるんですけれども、そういう手続きのことを総称してポリシーデベロップメントプロセスと呼んでいます。で、ポリシープロセスというのは一体どのように、なんでこんなものがあるんだろうかという話なんですけれども、ポリシーの議論というのは基本的に誰でもが提案できるんですけれども、それを多くの人たちで議論をする必要があります。なぜかと言いますと、アドレスというものは必ずしも技術の領域だけにかけてことではなくて、ビジネスオペレーションであったりとか、いろんなものに関与してくるものです。ですから、それぞれのお立場でそれぞれのいろんな意見があるということを我々は理解しています。ですので、議論を重ねるために、このようなコミュニティがあって、こういうイベントが定期開催をされておるということになっています。ですので、まあ、議論しているですね、我々のフォーラムの動向をたくさんの方に知っていただくと同時に、それぞれのお立場からの意見をたくさんいただきたいと。で、もちろんですね、技術的妥当性とか、そういったものを背景に判断をしていくわけですけれども、やはりですね、たくさん意見があって、上でやはりそれらを意識した上でいろんなものを前へ進めていくということが必要であろうというふうに考えています。ですので、ルールを策定する、で、特徴としては策定したルールをさらに変えていくということを頻繁に行っています。もしくは、基準が例えば多少厳しくなった後も、その事情が許せば、基準を緩和していくようなポリシーの提案というものも実態として行っていたりします。で、ポリシーの策定の構造上のお話をしますと、我々はここは、日本で、ナショナルインターネットレジストリーというですね、日本のインターネットレジストリーの、まあ、国別インターネットレジストリーですね、の JPNIC の中のコミュニティです。で、これを、グループごとにどんどんどんどん広げていきますと、日本の、上位層としてアジアパシフィック、そして世界と、で、アジアパシフィックを含めて地域というのは世界に5つの地域がございます。で、世界に5つの地域があって、それぞれの下に、LIR、ローカルインターネットレジストリー、まあ、いわゆる ISP であったり、番号資源を分配を行っている機関、これらというものが存在します。ですので、JPNIC は国別インターネットレジストリーです。で、皆さんの中にもおいでになると思いますが、ISP であったり、データセンター事業者さんであったりという形で、LIR として関与されている方、日本において IP アドレス管理指定事業者というような表現になりますけれども、このような形で、で、このポリシーフォーラムの対象になっているのは、日本の NIR の、ポリシーの議論を行う場所です。じゃあ、そのポリシーを実装する組織っていうのはですね、NIR だけかというとそうではなくて、先ほど言ったようにその地域というものですね、であります。で、地域はその適用組織というものはですね、基本的には、ローカルインターネットレジストリーで LIR、ISP であったりすることが多いです。ですから LIR は、RIR とか NIR っていうですね、こういうことをですね、要するに用語をあまり説明せずに会話することが多いので、今回用語集を作ってみたりもしているわけですけれども、こういった形でそれぞれの団体と必ずに、契約を行った上でアドレスの分配を受けるということをしています。 じゃあその地域があるんだけれども、それぞれのポリシー、議論しているポリシーが一体何に対して適用されるのかというのは範囲がございます。ですので、地域が、その地域を担当している一番大きな単位である RIR というものは何を守らなきゃいけないかというと、そのアドレスの分配の原理原則というものを世界レベルで合意をしているグローバルポリシーというものをまず守る必要があります。で、RIR が、契約している、LIR の、守るべきポリシーは何かというと、 RIR が定めたポリシーであると。じゃあさらにその階層を一つ落として、 NIR が契約する LIR が守るべきポリシーは何なのかといったときには、これは少しちょっと事情がありまして、 RIR が定めたポリシーの中でそれぞれの国の事情に応じて変更することが許されたポリシーというものがあります。例えば、国や地域の制度上の話で、あとは、経済面であったりとか、いろんな形で そのやり取りの、事務的な話であったりとか、そういったものを、考慮して、国別インターネットレジストリーというものが存在しますので、そこの事情によって多少の変化をしてもいいよということをですね、 RIR のコミュニティの中で決めたものは、RIR、NIR のポリミティ、例えば日本の場合はここですけれども、ここでそのルールというものを多少、改変をして実装する。もちろん実態の根底にあるものは守らなければいけないんですけれども、ある程度範囲を持って、変更することが許されているポリシーが存在しますので、それを修正した上で作ったポリシーというものを実装するのは NIR と契約して、いる LIR が守るべきポリシーとなっています。で、じゃあそのポリシーを作っていくときにはですね、どこに提案するんですかと。で、ここは NIR のフォーラムです。ですので、NIR のポリシーの変更に関して、ここに提案していくことで議論が可能になります。で、次は RIR のポリシーです。これは、RIR のフォーラム、世界5つの地域がありますけれども、それぞれの地域で、ポリシーの提案をしていくことが可能です。で、まあ、グローバルのポリシーというのはですね、別に提案するのは自由なんですけれども、実態としてはそれぞれ全ての RIR で合意をした上で、それぞれの中でコンセンサスと至った結果としてルールの実装を行うということが必要となります。まあ、ここは あまり我々が直接ですね、グローバルポリシーというものまで関与する可能性というのは、それほど高くはありません。で、ただ全てのフォーラムに共通しているのは参加資格というものはありません。誰でも参加することができます。で、極論を言ってしまえば、別の地域に住んでいる人が別の地域のフォーラムに行って提案することすら可能です。まあ、これは一つは、それの一番大規模、大規模なものは、そのグローバルポリシーを目指すようなものの場合は、そのポリシーを考えている人が世界中を行脚して、それぞれの RIR で合意を取らなければいけないという、まあ、壮大なお仕事になるわけですけれども、そういうことも起こりうるということです。で、ステークホルダーという言葉がありますけれども、日本におけるそのポリシーの周辺のステークホルダーというのは何っていうと、RIR が存在し、 NIR が存在し、 LIR が存在するということになっています。で、我々は一体何かというと、先ほど冒頭ご説明させていただいた通り、このポリシーフォーラムというものを運営するという組織となっています。で、まあ、基本的にボランタリーで、集まって運営をしておって、それに対して、決まったことに対して JP ニックに実装を勧告していくということをやっています。で、仕組みそのものはそれほど複雑ではありません。アドレスとかの番号のコミュニティの利用者が、ポリシーワーキンググループが運営するこのオープンポリシーフォーラムというところを使って運営を、提案をし、議論をし、コンセンサスを得て、で、JP ニックに対して実装勧告を行うと、そのようになっています。で、勧告ってまあ何でしょうねって話なんですけれども、勧告というのはですね、コンセンサスに至ったポリシー提案を、まあ、NIR である JP ニックに対して実装を勧告するというか、依頼をするわけですね。やってくださいと、お願いしますと、コミュニティの意見ですと言ってお伝えをするわけです。で、これはですね、これの根拠としてはですね、最終的に実装勧告をどう受け止めるかと、 NIR である JP ニックがどう受け止めるかというと、この JP ニックにおける承認プロセスの文面から引用してますけれども、基本的には JP ニックの運営に関わることになりますので、まあ、必要な実装の勧告には必要な承認を得る必要があると。で、これは理事会の審議を経て、承認を得る必要があると。で、最終的に決定されますということです。ということで、我々はこのポリシーフォーラムを運営しておるわけですけれども、実態としてはこのミーティングを の形をしているオープンポリシーミーティングとオンラインフォーラムであるメーリングリストを使ったオンラインフォーラム IP ユーザーズというメーリングリストがあります。ですのでこれを使って日頃の議論を行っています。ぜひですねこの中でまだ IP ユーザーズというメーリングリストに ご購読いただいていない方がもしおられましたらぜひご参加をいただきたい。であともう一つ我々 その実際の情報として日頃運営している中で提供している情報に関しましてはこの www.jpopf.net というですねウェブサイトを使って情報を公開しております。もしですね何か必要な不明な点等ございましたらこちらのメールアドレスにご連絡をいただければポリシーワーキンググループの者がご担当してご回答することが可能だと思いますのでそのあたりもご活用いただければと思います。ということでここまでがですねポリシー APPDP に関しましてのお話なんですけれども、ここまで何かご質問等あれば今お受けすることができますが、ご質問ございませんでしょうか。大丈夫ですか。午後1でですねちょうど一番、眠たくなる時間帯でありますので何か、そこら辺のですね目覚まし代わりに何か質問してやろうかということがあっても構いませんのでどうぞご質問いただければと思います。もし質問ある方すいません中央部分にマイクあるのでそちらまでお進みいただけるとテーブルの上にあります。すいませんマイクの後ろのスイッチをオンにしていただけるとはい、いけますか。
アイソク JP の北村です、ポリシーの実装についてちょっと質問ですけどもポリシーの実装ってなんかドキュメントできてるものだと思うんです。日本語で書かれたドキュメントだと思うんですけどそうするとそれを JPNIC に勧告する場合には JPNIC はそれをコンピューターの用語に書き直すと思うんですけども、それを再度評価するという手段はあるのでしょうか。
まずですね実装勧告を行ったものに対しまして JPNIC は、JPNIC さんが実際に実装を行った後ですね今日この後もそうなんですけれども実装図勧告済みのものに対しての状況の報告というものを定期的にいただいてましてで、文言がどうこうという話とは別としてですね解釈の変更等がもし仮にあった場合は、そのレポートの中でですねこのようにしていますとで、それは、JPNIC の運営の都合上というものといろんなものを考慮した上でこのように修正を加えてますというようなことただポリシーの根底になる部分のことに関しての変更を加えるということは、基本的に過去にもなかったのでもしあった場合はそれに対してなぜなのかということをもう一度問いただすということはこのフォーラムで行っていかなければいけないことだと思いますがこれでまずご質問の答えになってましたでしょうか。ありがとうございます。はい、他にご質問等ございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、それでは JPPDP に関しましては以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。で、次に行きましょう。